テープは第5巻に入ります。タイトルは魂の修行です。この第5巻は随時企業の場の問題に触れながら人間の心の修行について語っておられます。人間の心には善が、その中心にさらに真なるが、すなわち真我がありますが、一方で五感に依存する生活は、ともすれば心に疑が、すなわち偽りの我を生み出し、心に歪みを作っていきます。その疑我を修正しない限り、永遠に苦悩はなくならないと、真嗣先生は勘で含めるように語っていかれます。私たちが働く職場は、自己の魂の修行の場であり、そして職場に感謝し、職場を愛する精神がなくては、企業は決して栄えないと、とかく自己中心になりがちな企業人に注意されています。そして企業にとっては、物の品質管理よりも、人間の心の品質管理が、何より大切であると重ねて説かれ、それを通して経営者は従業員の職場、家庭の生活環境の調和を図ることであると力説されます。また、精神と肉体と経済の三本柱がそれぞれ調和し、完成されたとき、人間に誠の幸せが来ると、絶えざる努力を呼びかけておられます。最後に、ある石油会社の社長の実例を紹介され、一日一生の覚悟で悔いのない日々を送るよう、私たちに求めておられます。じっくりとお聞きください。それでは、第5巻、魂の修行。
何事によらず指導者として人の上に立っていく以上は、どうしても自分自身の自己の完成というものが最も大事であるということは先月お話しました。それには今まで精神、心、いろいろなことを言ってきているけれども、自分の心という本質すら分からず、我々は生活の中に埋没している、これが姿じゃないかと思います。そこでまず、自分の心というものを中心として考えたときにどのようになるか、図解して見てみましょう。今、皆さんは仏道を想像してみてください。この仏像の、我々は五光というものを皆さん知ってるでしょう。五光というのは仏像にはつきもののように思うけれども、これは皆さんの体からも出ております。この仏像の五光は、その人の心の状態を教えているのです。この心が丸く豊かであった場合、自分の心にまずスモックがないからです。我々の心というものは今まで形がないんじゃないかと思っていたところが、心の中をよく見ますと形があるのです。皆さんの五感を通して来る次元の違った世界に、まずいろいろものを思ったりする想念の領域というものがあります。心の中心です。そしていろいろと人生の苦悩あるいは苦楽を通して体験するところの知性の領域というものがあります。 そして人間本来持っているところの本能の領域というものがあります。さらにまた感情の領域というものがあります。ブレーキの理性である領域があります。こうして心の中を大きく断面図を描いてみるとこのようになっております。そして我々は自分の五感を通し耳で聞いたものは脳細胞の神経繊維の視覚神経を通して振動となって皆さんの心の領域に通信されます。そして通信された状態によって感情の起伏が起こってくるものです。その感情の領域が大きく沈みを作り出しますと自分の心にスモックができてきます。ですから毎日の生活の中で心の中にイライラして自己を中心にものを考え始めますとどうしても正しいものの判断が欠けてまいります。独りよがりになります。我々はこの生命として人生の苦楽を今体験しているのですが、この生命として我々は存在しておっても決して個としての存在は許されるものではないのです。自然界を見ましても全て相互関係の中に安定しております。人間も自分だけがあって存在はできないのです。相手があってこそ自分の存在価値があるはずです。ここで本来人間の中に心は我というものがありますが、この我の中には自己を中心としたものの考え方である自我というものがあります。それから皆さんは自分に絶対に嘘のつけない善意なる第三者の立場にある善我というものがあります。本来人間は生まれてきたときはこの我も善我の豊かな丸い心の状態で人間は誰も生まれてきたのですが、自分の生まれた環境や教育や思想、習慣、こういうものを通して見たり聞いたりしているうちに、だんだんとこの偽りの我が心の中に芽生えてくるのです。この偽りの我によって、我々は自分の心の中に大きな沈みを作り出します。この沈みが一切の苦しみです。苦悩です。一切の苦悩の原因になっているわけです。そうするとこの一切の苦悩がスモックを作り出して、あたかも太陽と同じように、神の光はすべて平等に当たっておるのですが、自分の心の中のスモックによって神の光を遮ってしまうのです。これが想念の中から出てくるスモックなのです。これは皆さんが反省をしているときに、正しいものの基準を知って反省をしておりますと、頭から煙が出てきます。煙が出ているということは、これは全く次元の違った煙です。完全燃焼してない状態、心の中が不完全燃焼の状態。そうすると、その反省の状態で頭からもくもくスモックを吐いております。スモックが覗けただけ自分の心が軽くなったということになります。ですから、反省をしておりますと、心の中からそういうスモックがどんどん抜け出すようになったとき、その人は進歩しているわけです。こういうことで、まずこのスモックを覗くというのは、反省です。その反省をするためには、まず、物差しが必要な、法則が必要になります。この法則が本来は、仏教の根本精神であり、イエス・キリストの教えている根本精神なのです。この法則がいつの日か、わからなくなって、他力化してしまったらです。他力本願になってしまう。我々は、この地上界におけるスモックも同じように、人間自身が物質文明を追い求めて、本当の人間というものの価値観を忘れてしまって、 物の奴隷になった時に地球上にスモックができたのです。皆さんの生まれた頃にはスモックなんかなかったはずです。このように物に溺れて我々は物を追求し、そして文明の奴隷になるに従って公害というものが出てきました。この公害もやはり自然の太陽をこの地上に隠してしまいました。それに対する弊害、この弊害が人間で言うならばやはり苦悩になるわけです。心の中の苦悩になります。歪みになるわけです。そのために我々はまず思うということ、毎日の生活で思うということがいかに重大だか。しかし我々は行動をして、その行動に対する一つの法則、法律というものによって社会秩序は保たれているけれども、心というものに対するものの考え方、思うことの法則はほとんどありません。ですから生活をしとって自分の思うことは自由なんだ。その自由だけに一番危険なのです。ノイローゼやあらゆる不調和な現象というものは結局人間の思うという基準が間違った時から混乱を引き起こしてきたのです。現代におけるところの思想も同じことが言えるでしょう。資本主義にしても、あるいはマルクス主義にしても、物が全て基準、経済物質が基準です。しかしその結果人間はいつも不安定な混乱を引き起こしてきている。マルクス主義においてもマルクスの説いたものからはるかにも変わってきております。資本主義においてもやはり現代は権利というものが絶対なんだという状態で日本経済に成り立ってきました。こうして人間の作った知識のみによって得た思想というものはコロコロ変わってきます。すでにケンズの経済論もこのような公害が出てきた時から考え方は変えざるを得なくなってきてるはずです。利益追求の一つの理論体系も変わってきてるはずです。しかし心の面を通した自然の中に出る法則というものは人間が変えることができないのです。人間の変えることのできない法則は神の心なのです。これを諸法無我と果実も説明しました。諸法という宇宙の諸々の普遍的な真理は人間自身の我の入らないものです。本来はこれが仏教の精神でありキリスト教の教えであったはずです。ところがこの無我が有我になってしまった。自分の都合によって変えてしまった。その時から我々は人間のものの考え方という基準が分からなくなってしまったわけです。しかし我々が今説いているものは人間として最低の法則なのです。それはまず自分の心というものを正す上において見えない世界だけに我々はないがしろにしがちなのです。そのために人の前では都合のいいことを言い、人の前では自分の都合ばかりを考えて形ばかりを整え、あるいはまた虚栄心という心を生んでおります。しかしよく考えてみたら虚栄心というものは非常に脆く愚かしいものだということに気がつくんです。今の自分をより以上に昇華し、より以上によく見せようとする愚かな心、これがかえって自分の心に大きな沈みを作っているということを知らないのです。人間が嘘をつきます。その嘘を丸めるためにまた次の嘘をつきます。その嘘がついに自分を狂わしていくのです。そして虚栄や我々は自分自身の嘘の心というのは心の中を大きく暗くスモックに覆われてしまうのです。それだけに我々は物の見方、考え方、 そして行う、こういうものに対する普遍的な法則が必要になってまいります。この法則というものが本来は自然の中にあるわけです。じゃあなぜ自然の中にあるかというと、我々はこの地球という環境に住んでおり、地球という一切の物理的、科学的な環境の中に安定しているのです。もし地球の今の太陽の熱エネルギーが少しでも高くなったら皆さんどういうことになりますか？我々は生活を通して当然なんだと思っているんです。しかし我々はこの地球の環境に適応するように肉体は保存されているのです。もし皆さんの体温37度、オーバーして40度、50度の地球の熱があったならば、果たして生活できるでしょうか？できません。風があり、そしてまた雨が降り、この雨がまた土の表面をきれいに洗い流し、さらに植物の栄養源をよく溶かして、根より吸収させてまた繁茂させていく。この自然というものがいかに精妙であるか。こうなって考えますと、やはり自然の姿そのものが神の心の現れだと言えるのです。神の心の現れ、皆さん自身の行動の現れが皆さんの心の現れのはずです。ここに仏教では色心不二というように教えているのです。人間は今持っている肉体と心が一緒になって今共存しているのです。で、心、そんなものあるもんか。肉体が全てなんだと、もし皆さんが疑問を持つならば、皆さんが寝ているときは一体どうでしょう。眠っているときには実は皆さんの肉体から先導さんが降りているのです。降りている証拠に皆さんの鼻穴も耳の穴も開いとるけれども、嗅覚も聴覚も全く働いていない。一定の振動数までは。一定の振動数以上になりますと、我々はそれを感知して、再びまた肉体を支配します。しかし我々の脳細胞から発信されているところの振動は常に出ております。ということは、我々は肉体以外に何者かのあることを否定できないはずです。どんなに悲しいことがあっても寝ているときには全く忘れています。肉体という次元を通して我々は、この次元において作り出しているからです。そうすると、仏教でいう色心不二、我々の五感で捉える一切の万象万物は色彩を持っている。我々の肉体も色であり、その色を支配している心というものが一体になって、今皆さんは自分の体験されたところの知性を通して自分なりに判断をしているのです。そうすると我々はまず自分自身の心の状態というものが一番ポイントになってくるわけです。そして我々は自分以外の常に第三者を対象として自分をいろいろと比較をしたり競争をしてみたりしております。しかしその競争の中にも自己を中心としたものであったときに必ずそこにまた沈みが生じてくるのです。自然界はお互いに持ちつ持たれつ相互関係の中にあるならば、やはりお互いに自分の自己主張ばかりではなく、相手との関連というものを考えてなきゃなりません。そこで我々はまず、自分のこの感情の面、特に大きく沈みの作るのは、自己を中心とした感情の面が出てまいります。特に上に立てば立つほど、指導者になればなるほど、ややもすると、自己を中心として、人から言われたことについ、相手が自分より下ならば、それに対して批判的になったり、あるいはまた感情が表に出てきます。その時すでに
その自分は毒を食べているんです。人間はたとえ社長であろうとも従業員であろうとも、人間としての価値の上に立っては全て平等なんです。ただ指導者としての器は、その人は現実に指導者としての立場にある以上は、その器は大きくなければならないはずです。もし小さかったら、その人は自分自身がやがて破滅への道を歩んでいくのです。小さければ大きくする自分を作らなければならないはずです。それだけに、私たちはまずこの法則というものが自然の中にあるんだ、それが普遍的なものでなきゃいけない、時代やの新旧によって変わってはならないということになれば、理屈じゃないわけです。そこでまず我々は自分の心のこの五行を丸くして、心を調和させるというスモックをなくす方法、それは自分以外にないんです。この中には、自分を一つ一つチェックしてみて、自分というものの価値を知っている人も何人も来ております。その人たちはきれいに頭から五行が出ております。しかし自分がまだわからないで、そうかな、商売というものは金儲けだけすればいいんじゃないか、こういうことだけで物だけに溺れている人たちは、やはり心に沈みができております。そうでないんだ、我々やはり社会の中の一員として、より自分を豊かにして、同時に自分を知り、自分を愛することのできる人は、また人をも愛することができるんだという大きな広い心になっている人たちは、巧妙に満たされております。そのためには、どうしても自己を完成するために、自分自身の思っていることと行っていることを、この法則によって、フィルターによって、もう一度考え直していくことが大事ではないでしょうか。それにはまず、今皆さんの人格は今できたのではなく、生まれて現代までの間のあらゆる体験を通して人格ができてきているのです。その人格という、本当の人間の心の中の善やなる自分を、もう一度振り返ってみることが必要です。そして自己を完成させていくことなのです。いいと思って、自己を中心としてやったものは、あたかも欲望が満たされているかのごとく思うけれども、結局それは最後は苦悩なのです。苦しみなのです。それは大抵が、自己保存なのです。この自己保存の心が苦悩を作り出して、ですからよく仏教では、我をなくせ、我をなくせ、我というものはなくなるはずがないんです。アートマンと言いまして、そのアートマンの中にはこういう二つのものが存在しているからです。これが二重人格や三重人格、四重人格を作り出しているのです。しかし、どんな悪党であっても、人間の心の中には、誰しもが善悪という心は持っているのです。物に対する憐れみの心も持っているんです。ただそれが表現できなかっただけなのです。そこで、まず自分自身の思念と行為、少年の中において、我々が思っていることや思念や行為というもの、こういうものを第一に修正することです。これが反省です。まあ、懺悔というのは、自分の心の中に作り出した歪みを一つ一つ修正していくことです。ところが、キリスト教では懺悔懺悔言ってるけれども、口だけの懺悔で、正面だけの懺悔で、真の心の中から出てくるところの懺悔ではないのです。心の中から湧き出てくる懺悔というものは、それはそれは大変なものです。涙とともに現れていくものです。そのためには、まず皆さんが、この五感を通して出てくるもの、耳、 我々がもし耳が聞こえなかったら、相手の都合によって、たとえ悪口を言われても、聞こえないはずです。聞こえたために、心の中の感情のブレを作り出します。感情のブレを作った結果が、理性を失って、ノンブレーキになって、物の判断を狂わしてしまいます。そこで我々はまず、空いているこの耳の中から、その煩悩を通して、菩提に変える道があるはずです。どんな嫌なことを聞いても、自分がフィルターにかけて、言われるその原因、その根っこ、それがどこにあるかということをもう一度考えてみることが大事なのです。それが正しく聞くことです。ところが、聞くとすぐに反応を起こして、心の面に沈みをつくし、たとえいいことを言われても、心の面において感情にブレを作り、悪いことを言われてもまた同じように感情にブレを作る。自分を正しく見られないわけです。そうすると正しく今度は語ることもできなくなってしまう。自分が聞く、都合の悪いことを言われる。すぐに今度は口で返す。その場合、勇気のない人たちは心にこもらしてしまう。自分の心の中に詰め込んでしまうわけです。それを我慢すると言いますね。ところ、その我慢がいつのしか爆発するんです。不完全燃焼です。この我慢も心にスモークを作る大きな原因になります。経済的、あるいはまた肉体的に不調和だと。いう時なら我慢してもいいけれども、我々は見たり聞いたりして自分の心の中に沈みを作る場合は、忍肉することです。毒を食べないこと。どんな恥ずかしめを受けても、自分がそれによく耐えて、心の栄養にすることなんです。ところが心の栄養にせずに、すぐ感情が大きく膨れ上がって、苦しみを作り出していくんです。その時感情が、あたかも収まったごとく思うけれども、皆さんの意識の中にはすべてそれが記録されてしまうのです。それが習い性となった時に苦しみがまた大きく自分に降りかかってくるのです。それだけに我々はまず、この聞く上においても、正しく物の判断をして、常に善がなる心で、善意なる第三者の立場で、自分の持っている肉体がストレートで聞くと思わないことなのです。ワンクッションを置いて、なるほど、そうか。なぜ、どうして言われるんだろう。どうして抽象されるんだろう。その原因は自分に何か種をまいてないのか。その種の根はどこにあるのか。これを覗かないで正面だけいくらやってもこれは無駄なことなんです。その種を覗かない限り、またその芽は出てくるのです。ですから、自己保存という偽りの側、苦悩を作る種が必ず出てくるのです。また語ることもないことが言えます。今ここで喋ったことが、人の口づてに言って、またどのような苦悩の種をまいているかもわかります。それだけに語るということも、人を見て、語らなければならないということになるでしょう。さらにまた我々のこの目です。この目はあらゆる現象を我々は見聞きし、そしてそのものを判断します。この目もやはり自分の心を動かすものであったならばこれは危険です。その目にも必ずフィルターをかけてみること。そしてこの目で見た視覚神経は即座に我々の心の世界に通信されて、そして反応を起こし、我々はその目によって自分の心を狂わす場合が多いのです。それゆえに、やはり、第三者の善意なる立場で物を見るようにしていくことが大事になってきます。さらにまた我々は心の中で一番大事な思うこと。この思うことが、 間違った方向にベクトルが進んでいますと不能です。我々は総面というものは物を作り出す能力を持っているのです。この地球上においての総面の作用は案外鈍感に働いておりますが、次元の違った世界ではその総面は誠に敏感に響いてきます。それはちょうど一つの振動です。振動となって想念は移ってまいります。この振動が粗悪になればなるほど苦悩は増してまいります。振動が生命化すればするほど調和されてくるのです。じゃあ我々は自分の心の中で思うことということは怒りです。顔に表さなくとも心の中で怒っている人たちがあります。ここで肝心なことは、怒ることと叱ることは別問題です。叱るということは相手自身をより良くしようとして厳しい言葉で言うことは愛の言葉です。それを我々は怒ると誤解してはならないのです。間違っている、あらゆる角度から判断してもこれは間違いはない。その時に君はこういう考え方でいいのか、このように考えてみたらどうなんだ、バチッとやることはこれは愛の言葉なんです。しかし我々はそれによって自分の心に怒りが出たとしたならば、その怒りはすでに自己保存なんです。自分の立場を考えて怒ることになるのです。損得感情を考えては、もうすでにこの時に怒りに変わってしまいます。もちろん経営の上においては当然出てまいりますが、会社という神聖な生活の場を正すためには叱ることです。怒るではなく叱ることです。その心のポイントの置き方を間違えると毒を食べることになります。我々は、皿に盛られた毒ならば分かっておれば嫌だと言えるが、心の毒はそれ以上に恐ろしいものなのです。皿に盛られた毒は肉体の破滅で終わりです。ところが、心の毒は永久に持っていくものです。修正されない限り。この心の毒が一切の苦悩を作り出し、自分の方向まで変えてしまうのです。ですから、よく会社の中で、従業員が、上の人に、銃を話すことできずして、自分の立場ばかり考えている人によくあります。そして自分の心の中をだんだん小さくして、ついにノイローゼになっていくのがあります。こういうのもやはり同じように、思っていることが表現できない。表現できないから、人は、表面的にあの人はおとなしい人だ。酒を飲まなければなかなか言えない人、これはもうすでに毒の食べている人たち。酒を飲もうが飲む前が、堂々と真実のことを言える人でなきゃ危険です。酒を飲んで、その力を借りなければ言えない人は、これは危険です。ノイローゼにもうなっている人たちです。内向している人たちです。不完全燃焼をしている。こういう人は信用はできません。真実に言える人が大事なんです。同じ真実の言葉の中にも、相手の心も掴むに、自分の我を通そうとするものは真実ではあります。もう自我です。こうして我々は、物の考え方、思うということがいかに重大であるか。特に、指導者は、自分の部下からうまいこと言われて、それをすべて信じないことです。言われてもなぜ、どうして。それをさらに追求してみて、信頼することが本当の信頼なのです。こうして自分のまず思うという心の状態をしっかりと見つめてみて、間違っていなかったならば、心にはスモッグを作らないのです。自分の心の中にいろいろ想像する分野があります。その想像する分野が、最も自己を中心としたものではなく、常に 周辺を中心として考えられたものは無所得のものなのです。無所得のものというのが本当の慈悲であり愛の心なのです。お天道様を見ればわかるでしょう。あれだけの莫大なエネルギーをただで与えています。また皆さんのお父さんやお母さんが無所得のままに育ててくれた。全く子供が平和で健康で豊かに生活できるその姿を両親は眺めて喜ぶはずです。お金の感情によって決まってはおりません。こういう無所得の姿が神の心なのです。こうして自分のものの考え方っていうものを正して、自分の心の中に不調和な原因を作るようなことを考えない、思わない。これが大事なのです。もし思ったとしたら、なぜ、どうして、それを追求していったときに、その根は必ず出てまいります。その根を覗かないで、生活をしていると、その人は肉体的にも病気になってしまうのです。こうして自分のまず思うという心の状態をしっかりと見つめてみて、間違っていなかったならば、心にはスモックを作らないのです。自分の心の中にいろいろ想像する分野があります。その想像する分野が、最も自己を中心としたものではなく、常に周辺を中心として考えられたものは無所得のものなのです。無所得のものというのが本当の慈悲であり愛の心なのです。お天道様を見ればわかるでしょう。あれだけの莫大なエネルギーをただで与えています。また皆さんのお父さんやお母さんが無所得のままに育ててくれた。全く子供が平和で健康で豊かに生活できるその姿を両親は眺めて喜ぶはずです。お金の感情によって決まってはおりません。こういう無所得の姿が神の心なのです。こうして自分のものの考え方っていうものを正して、自分の心の中に不調和な原因を作るようなことを考えない、思わない。これが大事なのです。もし思ったとしたら、なぜ、どうして、それを追求していったときに、その根は必ず出てまいります。その根を覗かないで生活をしていると、その人は肉体的にも病気になってしまうのです。我々は常に善につけても悪につけても必ず出た結果には原因があるのです。その原因というものをなぜ、どうして追求、追求、追求していった結果、必ずそこにはあるのです。その根を覗かない限りは、やはり苦悩は尽きないと言えましょう。そこで我々は自分の心の中をこうして沈みを直していく。ですから、できうれば自分の心を想像してみるんです。自分の心が一体どうなっているか。心で想像したときに、まず、怒っているときには必ず感情の領域は大きく沈みを作って理性が全くなくなっています。時間がかかって理性が再び元に戻ったときにはしまったと反省をするのです。最初はそうして自分の前進があるのです。我々はこうして自分の心の中にある想念、思うということがいかに大事であるか。そのためによく昔から密教とかいう中には祈りをします。牛蜜時に相手を祈り殺そうとか不幸にさせてやろうと、こういうことがあります。こういう人を不幸にさせようと自分の心に芽生えた時には、もし相手が同じような不調和な心なら通じます。しかし相手が真実の場合は、 その反作用は大変なエネルギーとなって自分に返ってくるということを知らなければいけないのです。例えば従業員の問題でもそうです。どうもあの男がいる。あのためにどうもわしはどうも苦労する。恨みますね。その恨みは、相手が不調和なら相手に通ずるが、相手が真実のものなら逆に恨んだ人の方に反作用となって返ってきます。その時には対話することです。真実の対話をすることです。心の中の奥底で展開をせないで、その理由を勇気を持って対話して、その疑問点を解消することです。我慢する、ここにまた問題が起こるのです。我慢ではなく、どうしても納得できないならば、なぜどうして、心を平静にして、さらにまた相手が強引であったならば、皆さんがまず心を丸く豊かにしてから、人間は一人でこの世の中に存在しているのではありません。常に次元の違った世界から、魂の兄弟や、あるいは死後指導霊たちが皆さんのそばに誰もいるのです。その時に、誰々さん、死後霊よと。わしはこのように思っている。しかし、あなたの肉体を持っている人間は、本当に間違っていると思うと。今から私は相談に行くが、一つ、肉体を持っている人間が心を平静に聞くことのできるようにお願いします。騙されたと思ってやってみてください。100% 効果が出てきます。どんなごつくなのでも、あの世からコントロールされるんです。ただしこちらが真実の場合です。我々はそうして、善の方向に持っていくときには、善の力が作用するのです。悪の力で、相手を屈服させようとすれば、悪の力が働くのです。ですから我々の心の世界は非常に微妙に作用しているということが言えるでしょう。ですから、会社の中においてどうしても相性の悪い奴がおるという場合は、あくまでも相手を敬遠することなく、二度三度言ってもわからなければ、心の中で正しく念じることです。正しく念じることです。そして対話のできるテーブルの前に、対話のできるテーブルの前に座らせるようにすることです。必ず通じます。どんな人でも通じます。それは我々の目の見えない、目に見えない世界が作用しているということなのです。心で念じることです。話し合うことです。そしてから肉体の持っている人と話し合えばスーッと溶けていきます。一番怖いことは間違った憶測です。間違った憶測はより自分自身を大きく、逆にまた善なる人でも相手を悪くさせてしまう場合があるということを知らなければならないのです。もし間違った憶測をしたとしたなら、これは自己保存です。自己保存になります。こうして人間との本当の嘘のない、偽りのない人間同士の付き合い、調和ということが一番企業の場合大事ではないでしょうか。そして我々はまず、自分がたとえ経営者であっても、その働く環境というものは、我々の肉体を保存すると同時に、自分の魂を、心を修行する場所です。神聖な場所と言えるでしょう。それだけに、まず自分の職場を愛することです。現代はそういうようなものの考え方がなくなってしまって、お金が全ての基準になっております。これはとんでもない間違いです。愛者精神という、その働く環境を愛せなくて、なぜ企業がうまくいくでしょうか。それだけに経営者はより以上に愛者の心を持つことが大事のはずです。また働く人たちもその働く環境があればこそ自分の生活が成り立ち、しかもまたそこが精神修養道場でなければならないのです。 その道場がいつの間にか、日本の場合、特に同士の争いの阿修羅場に変わっています。それでいいはずはありません。その結果が、現代のような不安定な経済社会というものに進展しているわけです。同士はお互いに平等であり、お互いに手を取り合った、調和された環境でなければならないはずです。そういう環境を通し、持ちつ、持たれつ、対話の中に正しく仕事をしていく道があるわけです。利益を上げるのは大いに結構。ただその利益が自分の欲望を満たすためのものであったら、それはまた苦しみの自己保存の道を歩んでいることになるのです。それはやはり従業員に還元し、社会の人々のために無所得のままの奉仕をすることが大事でしょう。それはまたそれ以上のまた良き作用となって帰ってくるものなのです。天知る地知る人知る。無所得の慈悲の心、これが大事だと言えましょう。こうして正しく仕事をしている環境には争いがなくなります。これと同じように現代の企業の中には生産ラインを通して品質管理ということが非常にうるさくなってきています。しかしその品質管理をするのが人間だということを知らなければいけません。人間が自分の品質管理をできずに、物の品質管理は後先です。そういう意味からして一番大事なことは、企業者として、従業員の人間の心の品質管理。これが大事のはずです。ややもすると勤めている給料払えばそれでいいじゃないか。これではダメです。働く人々の生活環境、家庭環境まで、本来は調和されるように指導者が導いていくことが大事でしょう。それがただ普通の付き合いであってはならないのです。それは皆さんが心の目を開いたときに初めてわかります。長い転生の中にこういう縁によって自分の仕事場に来ているんだ。上に立つには立つだけの器だから立っているのです。それだけに自分自身が広い心を通して見たとき、なるほど、この従業員はかつて過去世においてこういう炎症によって自分のもとに来ているんだ。ということがはっきり分かったならば、粗末にはできません。またそれを縁として彼らはその環境が自分の魂を磨く場所なんです。それだけに、ただ一個の従業員だけを対象にせず、その家族との調和へと企業は持っていくべきではないでしょうか。それをただいいうちに済ませ、鉄筋コンクリートのマンションに済ませる、それだけが従業員の幸せじゃありません。人間はやはり老子が本当に内なる心の中からの対話と、やば、生活で道が開かれていくはずです。これだけ働いたからこれだけものは当然なんだ。残業したからこうするのが当然なんだ。もうすでにこの時から無所得じゃないんです。真に働く人たちがその環境というものに目覚めたならば、自分の職場をきれいにして大事にするのが人の道です。それを全て金に換算するということがもうすでに人間は金の奴隷になっているのです。しかし、それによっては満たされるものではないんです。現に我々戦後、すでに30年、毎年毎年闘争をし、その中において得るものは一体何があったでしょう。なかったはずです。人間の心の面から見たならば、ただ生活が良くなったが、またそれに指令して不平不満は大きくなりエスカレートしているではありませんか。そういうものではありません。やはり、人間同士の明るい、対話のある、信頼できる、 企業の環境というものが第一条件ではないでしょうか。そうなって安心して働ける、そのような道をまた指導するのも経営者です。このように正しく仕事をするというのは相互の大調和が根底になければならないはずです。それがアンバランスになった時に闘争と破壊が起こってくるものです。たとえ労働者なりといえども、彼らも皆神の子。その環境で彼らは自分の魂を磨く道なのです。上に立つのはそれだけの大きな白い豊かな心と白いどっしりとした腹が大事です。受け入れる心の豊かさが大事になってくるわけです。こうして毎日毎日をずっと見て自分を正してみていく。こうして我々は正しく仕事をするということになっていきます。こうして自分の心の中をまず振り返ってみることです。進む前にまず自分を振り返ってみて、我々は三歩進んだら一歩下がって自分自身の思っていることを行っていることをしっかりと確かめてみることです。それでもまだ一歩進んでいるのです。それを我々は三歩も四歩も進んでしまうとまた苦しみになるのです。後ろがわからなくなります。振り返ってみるということは卑怯なことではありません。より自分を高めていく最も早い近道なのです。それゆえに三歩進んだら一歩必ず自分自身の状態を見てみることが大事です。こうして我々は反省ということが最も大事になってきます。毎日の生活は今のようにして自分の心というものを一つ一つ見つめながら、そして自分の心の中にあるわだかまり、怒りや妬みやそしりや愚痴、この愚痴というものもやはりその人々の心を腐らしてしまいます。この愚痴は思ってもダメです。もし皆さんが愚痴を思ったり言ったりしたとしたならば、これは自分の欲望が満たされないから愚痴が出てくるのです。それならばそれを満たすための努力を我々はしなきゃならないでしょう。その努力をせずに愚痴を言うことは愚かしいことです。愚痴を言っても前進にはならないのです。より心の面では後退になっているのです。ですからよく愚痴っぽい人たちにおります。その愚痴というものをどんどん追求していきますと、みんな欲深ちです。そして自分はそれだけの行動をしてない人たちです。ここに問題があります。ですから、労働組合も同じことが言えます。欲望と、不栄と不満、満たされない不栄不満が中心になって団結しているんですから、崩れることは当然なことです。我々はそれだけに自分を不対戦の正しく物の判断できる自己確立が大事になっていくと言えるのです。不動心の心は寛容であり、善悪を合わせ飲んで、しかも正しく自分を見られる一番の近道なのです。こうして一つ一つの判断をしてみて自分を確立していってみること、それにはできうれば、経営研修会に来ている皆さんの場合は、少なくとも1歳から5歳まで、これを徹底的に自分自身を追求してみることです。的を絞ることです。まず自分を産んでくれたお母さん。このお母さんが皆さんのために何をしてくれたか。例えば、現代の賃金でお母さんに5000円ずつ25歳まで育ててくれたと払ったとしたならば約6000万円近くになります。で、3食と昼寝ついて計算をしてみますと約1億数千万円になります。 で、高等学校、大学、全部出したと約3億近くの金になってきますね。これお父さんお母さんは無所得です。ただ子供が幸せになってほしい。それだけの子、別してそれから金をもらおうなんて考えていないんです。これが本当の愛の心ですね。親の愛の子、神の心です。神からしてまず、自分がお母さんが産んでくれた。そして、産んでくれた当時は、到底5000円じゃ受け負ってくれないと思うんです。もっとやはり、賃金ベースを上げておったら、もっと、こういう面を通して、まずお母さんにしてもらったことをだーっと考えてみても、自分自身が自由にならない頃、黙っていてもおっぱいをくれたでしょう。おしめも取り替えてくれたでしょう。病気をして病院で大騒ぎさせたこともあるでしょう。こういうことを全部追求してきます。少なくとも1週間、お母さんだけを思って皆さんはまず、正しいという基準を通して、お母さんにしてもらったことと、してやったこと。これを追求していくことです。次には今度お父さん、父親がおってくれた。それに対して、あるいはまた育ての親。こうして分析しながら、1歳から5歳までの間、ここに人間の性格形成というものがいかに影響しているか。今皆さんの精神的なベクトルがその辺から出ているということが分かってきます。そして今度は、5歳から10歳、幼稚園から小学校に上がる。小学校に上がって学校の先生と自分、同級生と自分、この中にエゴが出てきます。人に負けまい、相手を引っ張ってても自分が上がろう。先生におべっかつかってもいい点数をもらおう。こういう心の芽生えが出てきます。さらに10歳から15歳、だんだんと容量が良くなってきます。その頃から、どんどん偽りの我というものが正面に出てきます。もう聞かない時もあります。子供には結構言うけれども、自分の子供の頃に帰ってみますと、今の子供よりか言うこと聞かなかったことを思い出すでしょう。数五六歳頃になると大きな心の中に反抗の芽が出てきます。その頃自分が全く善意なる第三者の立場で自分を眺めたならば、はっきりと自分の実態が分かってきます。これも衝動というフィルターにかけることです。そしてさらに今度15歳から20歳。この辺から今度心が外に向いていきます。情欲という欲望が大きく発展してきます。その間に心の中に磨き出した沈みがまたそこで大きく出てきます。高等学校、大学。あるいはまたもう社会出てる人たち。さらに今度は20歳から25歳ぐらい。この間は社会にもうほとんど内に向けることなく外に向きっぱなしです。この頃から人間は頭脳を大きく作り出していくものです。で、25歳から30歳。もうこの頃はめちゃくちゃです。これは皆さんも同じだと思います。それはその頃の意識を見ればみんなわかるわけですから。で、30から35歳、40。40から50。この間は人生というものに対して、やはり、苦悩を体験して疑問を持ち始めます。その頃には毒はいっぱい心の中に回っております。さらに50から60。もう始末に終わらなくなっています。その辺から信仰心がぼつぼつ出てくるんです。あの世に帰るのが近づいているからです。しかし皆さんが、いずれこの地上界を去るときには、すべての自分の一切記憶されている心の中のビデオが正面に出されるんです。それを自分自身が全く善になる第三者で、すなわち皆さんの心の中の善画が裁判官で全部見ています。正面を堂々として見てられる人はまずいません。みんなしまったーって言います。遅いんです。ところがまだしまったと言われる人たちは救われる人たちです。この世を去って自分が厳しいその環境の中で神の子として自覚するまで地獄の世界におります。それゆえにこの地上界における地位や名誉やこんなもの関係ないんです。 それは人間としてよりいい環境に地位のある人たちはより以上の大きな魂の体験をするチャンスを与えられているのです。それだけに収穫も大きいのです。一回の労働者として小さい世界で渦もっているよりかは、人生の体験を大きく豊かにしていく人たちのがはるかに収穫が大きいと言えるのです。そして我々は自分自身が反省をして、心の振動を精明化し、そして瞑想をしたときに皆さんの魂はより大きく進化していきます。それゆえに、子供の頃からずっとチェックしていくと、中には2年間かかって70年間全部きれいにしてきたある判事さんがおります。その方は心の中に曇りがなくなっていますから、五光が出ております。少なからず皆さんも、秋の研修会までには、毛がなくて光ってるんじゃなくて、本当に心の中から光明が出ているようになされた方が、人のためではなく自分のためです。そうして自分がそのような生活をした方が、はるかに全ての面において前進しているということを知らなくてはいけないのです。やもするとこうすると消極的のように思うでしょ。とんでもない話です。偽りの我のままに進んでいた方がはるかに遅れているんです。善我の中に自分を知って前進している人たちの方が全然スピードが上がっております。企業も同じことが言えるでしょう。それだけに自己というものの完成がいかに大事であるか。こうして自分のスモックは反省以外に覗く道はありません。盲目なる人生、我々はこの地上界に出ると目くらです。目くらだからこそ神は我々にその反省のチャンスを慈悲として与えているのです。反省は神が与えられた慈悲なのです。この修正の法則を知って、一つ一つ自分を見つめていかないで、もし禅定や真相観をやったなら気違いになります。なぜならば、己の精妙な心の振動をすることなく、ただ肉体だけを通して心を正そうとしたとき、我々の心の中に巣を食っているところの悪霊が目を出してきて、その人を混乱に陥れるのです。これを孤心の魔と言います。自分の作り出した心の中、その中のサビを落とさないでいるから、そのサビがまた出てくるのです。ですから苦しくなります。そのためによく禅寺の坊さんたちが来る気がになっちまう。あるいはまたいろいろな宗教で禅定をやっとって、心を正さずに自分の生まれた時から現代前の心の沈み、心のサビを落とさないままに禅定をするから自分を失ってしまう。人格が変わってしまう。そういう場合は、スモックのままに全く違った悪霊がそばに近寄ってきます。こういう悪霊がそばに近寄ってきて、その人を支配してしまいます。そのために、この出る振動がこちらの振動と調和しちゃうから、自分であって自分でなくなっちゃうわけです。ノイローで、あるいは人格が変わって分裂症ってやつですね。こういうのがいっぱいそばに近寄ってきます。ノイローではほとんど全部そうです。心的現象です。心の現象です。心的現象として起こってくるわけです。この我々は心の本当の実態がわからないために、心を良くしろ、丸くしろって言ってるけど、どうやって丸してか分からないっていうのが、現代の末法の世の人々です。ですから、自分の心の中をいつも、本能も感情も知性も理性も想念も、丸く豊かです。そして、柔軟性があって、善悪を正しく見られる、自分の豊かな心でなければならない。こうして、自分を一つ一つ、 修正していってみたときに、皆さんはより大きく進化していくというのです。そうすると今度は物の見方が違ってきます。あるいは一般の何もわからない人たちと話したときに、この男はなんでこんなことしかわからんだろうかと、今度は皆さんは見ることができるようになるんです。そうすると、もうすでに自分はそれだけの物差しを持っていることになります。こうして我々は、精神と、肉体と、経済という、この三つの柱を完全に作り上げたときに、我々は本当の幸せが来るのです。このバランスが一つ崩れても、今の世の中では混乱を引き起こしてきます。そして、やはり、物には最善の努力をして、その努力の中に、足ることを知ることです。足ることを忘れてしまうと、またそこに欲望が、心は無限に欲望の世界に広がってブレーキがかかなくなるものです。ですから、賭け事がそうです。もっと儲けよう。もっとやろうといううちに、自分が泥沼に入って、最後はすってんてんになってしまうんです。足ることを忘れているからです。我々は足ることを知らなくてはいけません。そうして自分を最善の努力をして、今という自分に満足することなのです。ちょうど、ある石油会社の社長さんでした。この社長さんが私のところに参りまして、私は今後、石油会社の社長としてやっていくんですが、どういう心構えでやったらいいでしょうか。その時私はこのように言いました。日本企業は海外へ出て行って、自分の会社の利益ばかり追求している。それをもしあなたがやったならば、あなたは失敗するでしょう。あなたは、アラビア人になりきることです。そして、アラビアというあなたが国の人々のために貢献すると同時に、日本人として日本のためにも貢献することです。この一つのバランスを崩したら、あなたは自分の首を自分が絞めるようになるでしょう。その時、どうしたらいいですかって言いました。あなたは心を裸にすることですって私は言いました。心を裸にするってどういうことですか？あなたは地位と名誉と全てを捨てることです。アラビア人と日本人のためにあなたは奉仕する心があるならば、それでいいのです。で、その方が新聞記者の今度対談の時に、大企業のあなたは社長として抱負はどうですか？その時、その社長はこのように答えていました。私は死ぬ時にいい死に顔でありたい。その新聞記者みんなびっくりしちゃって、あの社長は年が若いから気違いじゃないか。社長就任に死ぬ時にいい死に顔でありたいなんてとんでもないこと言ってる。これはもう取材にならんって。そして私のところにある新聞記者が、好きなこと言いましたよ、あの社長はって言う。そうでない、彼らがわからないんです。いい死に顔でこの世を去りたいということは、一秒一秒、自分がその環境の中で努力しなかったら、いい死に顔で死ねないんです。執着を持って。そしたらその新聞記者、見直したと。いうことでね、変人変わって聖人になったような状態。やっぱりそういう人ですから、石油ショックの時でも全く堂々とやって、おかげさまで何の心配もなく行きました。私のところは特別でしたって言っておられました。だからそういうように、自分が一日一生の生活をしている人たちは、そういう一つの言葉が出てくるわけです。我々は、明日という日ある。明日という日よりか、今という時間の方が大事だっていうことを知ることです。明日 明日でなく今が大事です。そして今心残りのない努力をすることです。そうしない限り死ぬ時にいい死に顔では死ねないっていうことです。まあそういう人ですから非常に活動的な方です。やっております。動揺しません。不退転の心を持っているからです。少なからず皆さんも一日一生よし今日一日頑張ろう、一日振り返って確かに悔いがなかったという一日を送ってほしいと思います。その時に皆さんの心はもっと前進していくでしょう。9月の研修会に出られる皆さんの場合はぜひ一つ先ほどの心の中の沈みを、もし、そういうような参考が欲しかったならば印刷したものもありますから事務局のに言っていただければ、それを通して自分の心の中をチェックして、そして自分の内なる心の中から出てくるところの真実なものに触れてみてほしいのです。そして参りますと、心のスモッグはだんだん晴れて、物の考え方がガラッと正しく方向に持っていきます。その時の経営者にはおそらく手がつけられないでしょう。なぜなら真実の根源によって満たされているから、たとえどのような人もどうすることもできなくなります。もしそういう人を死亡し混乱に陥れるとすれば、その反作用はその人々にかかってきます。それだけのことを一つやってほしいと思います。どうも長い時間ご清聴ありがとうございました。